新平家物語連続後期第236回栗からの巻若柳の壺あたか篠原吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は葵が死んでいないことを知った山吹が義仲の愛を求めて苦しんだ場面をお送りしました。平家方には木曽勢が今夜夜襲をかけてくるという情報がもたらされました。季節も雨季であり、後ろは大河、小河、無数の沼地ばかりであった平家の陣は、ここで敗れたら全軍溺れ死んでしまうかもしれないと危機感を感じます。これもりは敵の寄せないうちに退いてあたかの席に移ることを主張します。これに反対する者もいなかったため、平家の軍はあたかへ急ぎました。ところが、これは義仲の策略によるものでした。義仲は回し物を用いて流言を行っていたのです。このタイミングを見て、義仲は自軍を進めます。木曽勢の前進を受けた平家方はこれに動揺。川や沼に足を取られて溺れる者が多数出ます。厳しい地理的条件に、苦労させられながら、ようやく平家の残軍3万余騎があたか篠原の地にたどり着き、守りを固めました。さて、この夜のことです。平家の陣中では、伊藤九郎、又の五郎景久、真下四郎重氏、悪七病へ過激を、宇都宮左衛門友綱らと、斎藤実盛が酒を酌み交わしていました。老いた実盛でしたが、仲間たちからは慕われていました。その酒の座で又の五郎は言います。この座にいる者は情勢を見て平家方と源氏方を行ったり来たりできる人間ではない。この度は平家のために命を捨てる覚悟だと。一方で実盛に言います。92年の武蔵大倉の戦いで鎌倉の義朝が義平をやって叔父の義方を不意打ちした。その残された意地であった幼い義仲をかくまったのが畠山重義であり、畠山に託されて幼子の義仲を木曽の中原兼遠のもとへ連れて行ったのが実盛だと。そして実盛に木曽殿を頼っていかないのかと尋ねます。それでは本文を見ていきます。
ああ、実盛も老いたそうな。
彼はボロボロと涙を垂れていった。
昔ただ両親に命じられてしたことを今日の売り物にするほど、実盛はまだ落ちぶれておらぬものとうぬぼれていたが、今、おのおののおすすめに預かって、初めて美の目録を知り申した。さわいえ、すでに都を出す前に、使い祭る右殿へも、それとなくおいとま声を告げ、赤字錦のひたたれなど賜って、根性を思い残すこともなく身じまい申した上、いでたって参ったれば、さような配慮はさらさらお心を煩わしたまわぬように。
そう。物静かに言ってから、また、
いや、鼻水などお見せ申して、我ながら少子なことでござる。何を申すも、人間、おいては、寝るか、死を待つしか、おざらぬものを。あたら、今宵の酒盛りを、味のをいたしたも、おいのせいじゃ。許され、許され。
と、再び、触れたくもない様子だった。しかし、実盛が、詫びるほどなこともない。自然酒飲みたちは、酒盛りを楽しまずにはいないものだ。やがて夜も更けて、おのおのは別れ別れに帰っていった。その夜、実盛は一人我が幕者のうちに座って、何か思いにふけっていた。鏡を立て、食を掲げ、自分の顔を映して見ていた。鏡の中には74年の自分の生きてきた形見が賛として映っている。この顔、この姿、方法たる白髪は生きるがために喘いできた生涯の苦労を物語っている。黒髪の子を白くなるほどまで生かされてきたこの一個の体は一体何を世に残してきたろうか。期するところ自ら慰めうるようなものは何もない。哀れむべき老いの形骸、それだけがここにあるだけだ。そして形骸が今形骸を見つめ及ばない生涯の残機をしているに過ぎない。けれどこの形骸を持っている以上、世の器用方変も耳に入れば気にもかかる。愚問であれば 主筋の義理などもなかなか捨てがたい。今宵も友はああ言ってくれたりしたが、先年藤川に戦わずして一人先へ都へ帰ってしまったことは、その後もいつまで自分にたたって煩わしい人沙汰にもされている。それにこの年ではもう物欲も出世欲もないので、功を競う気なども毛頭ない。あるのは死に方だけである。今度こそはきれいにこの境涯を自分で始末し、生涯の全不全一切のしてきたことを帳消しにしてもらいたいものだとは都を立つ前からの願いであった。実盛はショックを切って鏡を覗き込んだ。五本の指を櫛としてバサたる白髪をかき上げる。人知れず洗っておいた髪は油気のない麻のようだ。やがて傍らの壺を膝のそばへ引き寄せ、彼は我が白髪を染め始めた。鏡の中の顔は若い日の実盛を取り戻したように若やいで言った。さて、機は熟し戦が始まりました。栗から山に劣らない激戦の最後の攻防はあたかの私で行われましたが、結局この戦いも木曽勢の勝利となります。逃げていく平家の軍勢を義仲は追っていきます。これもり道盛などの大将を捕らえようとした義仲でしたが、黒煙が上がり敵と味方の区別もつきかねる状況の中で、平家方の武者五六騎に囲まれてしまいました。ところが追い詰められながらも奮闘していた義仲の相手の一騎が突然馬から落ちました。そしてまた一騎が同じく転げ落ちます。見ると喉には半球の矢が刺さっていました。後の相手はこれにひるんで逃げ去ります。義仲は無事に危機を乗り越えることができたようです。義仲の瞳の見つめる先には半球を持った一人の造兵がいました。その者が女兵だと見て取ると、義仲は巴の田村か葵の組かと尋ねます。その声を聞き女兵は突然義仲のあぶみへ胸を押し付けて泣きます。義仲はその女兵を叱りつけて蹴り離します。女は知恵伏したまま泣きじゃくりました。それでは再び本文を見ていきます。
なぜ泣き終える、訳を申せ。そちはそもいかなるものぞ。
覚えもございませぬか、山吹という名にも。
山吹。
春の頃、伏木の親方でうたたね遊ばした夜の明け方、葵様に代わっておそばへ伺おうた雑誌めでございまする。
ああ、あの時の山吹か。あの時の雑誌めかよ。
殿、お恨みに存じます。
よろめきたって彼女は義仲の蔵の膝へ顔を押し当ててまた泣くのだった。その時馬蹄の轟きが近づいてきた。味方の将士に違いない。義仲の姿をあたか方面から探し求めてきたのだろうと振り向いて義仲は、
おう、武者どもが参る。女田村の者一人義仲のそばにあっては装置が怪しまれよう。山吹、早く姿を隠せ。装置自身の田村へ帰っておれ。
嫌です、嫌です。勝手に田村を離れた私は帰っても罰しられましょう。殿の御前でいっそ討ち死にしたかったのです。
かわいいやつ。
義仲はゆんでを伸ばして彼女の背を軽く叩いた。
そちの助けがなくば今夜は俺も危なかったかもしれないのだ。そちは命の親だ。すぐる日の不思議の縁も忘れてはいない。なんで忘れるものかの。やがて義仲がそばに晴れて使えるようにしてやるから、ここは立ち去れ。
殿、殿、それは誠のお言葉でございましょうか。
義仲、嘘は言わぬ。
あ、嬉しい。
狂気して彼女は叫んだ。それは本当に気が狂ったような獅子の表情と笑顔だった。けれど一瞬に義仲の駒は彼女の姿に見向きもせず彼方へ向かって駆け踊っている。彼方では主君を見出した一段の穂が黒々と渦巻き出した。何かどよめき抜いている。そして義仲の影を入れたその鉄人は方向を変えて道もない野面を長軍のように西へ走った。夜に入ってもあたか付近の火は赤々と雲を染めていたが、さらに数里先のサミ篠原のあたりにはまた新たな火色が立ち始めていた。新戦場は華々しく西方へ移り出している。海藻を起こした平家勢は止めどもなく西へ向かって敗走を続けているらしく、また木曽の将士も七手八手と分かれていよいよ追撃を 急にしていた。さて、いよいよ次回は斉藤実盛の最後の場面をお送りします。本日の授業はここまでになります。